アンニョンカズハセヨ、私はラジオ渡ラジ、こんばんは、カズハセです。
アンニョンカズハセヨ、後藤です。
アンニョンカズハセヨ、
HRD。
はい。では今回もこの3人でお届けしますが、今回はですね、今まで渡良瀬であまり扱ってこなかった、マーベル作品について語ろうと思います。で、マーベルマラソンをね、和瀬私がしようとしてたんですけど、ちょっと、全然進まなくて、フェーズ1っていうのがありまして、今フェーズ3まで行ってるんですけど、マーベルシネマティックユニバースは。それの
何言ってんか、さっぱり分かんない。
最初のアベンジャーズまで。
ダークワールド始まった。ダークヒーロー。
ダークヒーロー。
ベノム。
ベノム。あのスパイダーマンの。
ベノム。
あ、そうなの。
始まる。が主役。
主役。
それもうフェーズ4ぐらいいってんじゃ
ない。ベロベロベロみたいなやつ。
多分。まだそこまでに。
で、僕が唯一知ってる、
で、HRD さんが多分一番詳しくて、後藤君はどこまで見てる、これ。
僕は X メン大好き人間ですから、はい、中1の頃から X メン見てますから。
X メンだって全然違う、
X メン全然関係ないんだと思って。
関係ないんだよ、ここ変わってないんだよ。
マーベルといえば X メンじゃないですか、うん。じゃあ、でもいくつか見ましたよ。アベンジャーズ1とかは見ましたよ。
お
あと、あ、でもアベンジャーズしか見てないか。
アイアンマンとか見てないんだ。
アイアンマン見た。アイアンマンは1、2見たかな、うん。グイネスパルトのね、 HRD さん
可愛いよね。
あ、学生の頃から好きだった。
え、何が好き。
ギネスピートローだった頃から好きだった。何だっけ。
スライディングドア。
ギニース、
スライディングドア。ドア、
グイネスパルトローの表記が、グイネスパルトローの表記が、
うん、
雑誌によって分かれてた時があったっていう。その読みが、いや、それ確かヒラとか、うん、ルミちゃんから聞いたの。
え、なんていう分かれてた。
ギニース、
ギニースと、
うん、ギニースっていう、グイネス。
ああ、どっちが正しいんだろう、
分かんないですけどね、うん。だから NBA 選手のチャールズ・バークレーいるじゃないですか。日本ではバークレーとしか呼ばれないけど、実際の発音バークレーじゃないらしくて、で、日本来ると バークレーってみんなに言われるらしいんですけど、それをチームメイトにめちゃくちゃいじられるらしいです
。あ、そうなん
だ。どこにバークレーがいるって。
本当は何だろう。バークリー、
バークリーか。
豚キムチとは呼ばれないんだ。豚キムチってやつ
でしょ。でも、まあ、まさにその頃だと思います、
うん。
あの頃に日本に来てたん
だ。ああ、そう。まあ、ということで、僕はね、マラソンをとりあえずアベンジャーズまでやったんで。
アントマンも。
そうそうそうそうそう。
はい。
ということで、いきますよ。
これのつながりだけなの。
まずね、マーベルシネマティックユニバースは、マーベルスタジオが制作するスーパーヒーロー映画作品が共有する架空の世界及び作品群の総称である。略称は MCU。 アメリカンコミックのマーベルコミックを原作としたスーパーヒーローの実写映画作品を同一の世界観のクロスオーバー作品として使う作品群であると。で、世界で最も大きな興行的成功を収めている映画シリーズであり、2位のスターウォーズシリーズに大差をつけ、世界歴代1位の興行収入を記録していると。っていうことで、フェーズ1はね、まず2008年公開、アイアンマンからスタートします。監督はジョン・ファブロー、制作サイドが数多く若い男優をリストアップする中、ファブロー監督は当時43歳のロバート・ダウニー・ジュニアを推薦。制作スタジオ側では、ダウニーが過去の薬物問題からどんなことがあっても彼を雇うことはないとしていたが、原作コミックファンの公言していたダウニーはオーディションで他の役者たちを圧倒する役作りを披露、タイトルロールの座を勝ち取ったと。で、あらすじです。巨大軍事企業スターク・インダストリーズの社長であるトニー・スタークはテロリストテン・リングスに拉致される。そこで自らの企業の兵器をテロリストが使用していることを知ると。で、一緒に拉致されていたインセンの命を落とした協力の末にパワードスーツを開発し脱出する。心を入れ替えたスタークは自社の軍事産業からの撤退を発表する。そしてスタークはパワードスーツの発展系であるスーツを開発し、人命を助ける活動を開始する。しかし彼の命を狙う男が、それは彼の身内の人間だったのだということで、まあ、これはみんな見てるんでね。
アイアンマン見た。
うん。まあ、とりあえずスタークは、俺が思うには、 マッチポンプキャラだと思ってて、自分で問題を起こして自分で解決して話が終わるっていう風に思ってるんだけど、そうじゃん、
そう、
自分もしく
存在たらしめるための、
うん、だからこう結構自分勝手じゃん。
そうですね。
でちなみに親父も結構自分勝手なんだよこれ、うん、トニー・スタークの親父2代目なんだけど、トニー・スタークは親父の因縁が今になって蘇ってきたりするの。でこのマーベル・シネマティック・ユニバースの基本的なお決まりのパターンがいくつかあって、まず敵役は身内もしくは家族もしくはあの兄弟弟子、身内なのよ。
そうかもね。
で町山、映画批評家の町山智弘曰く、敵は主人公の影でなくてはならないと、うん、いうことをしっかり守ってると。
影、
うん、要するに
影でなくてはならない。
そう、ああ、敵は主人公と大体同じ能力を持ってる、ああ、ただ使い方が違う、
はいはい、
要するに主人公はいいことに使うんだけど、敵は悪いこと、もしくは復讐に使う、
ああ、
自分の私利私欲を肥やすためか復讐に使おうとする、うん、だからこう最終的に戦うときに敵、あの正義の味方が圧勝して終わらないと、うん、同じ能力を持った者同士の戦いになるんで最後、だからそこでちゃんと戦いとしてテンションが上がると。で、女優がやたらと美人に見えて、しかもなんかちょっと復活した感がある役者たちと。でまずアイアンマンだとグイネス・パルトローがペッパーポッツ役、
うん、
であとソーだとナタリー・ポートマンでしょ。
あ、そうなんだ、
うん、で、
そうだけ
ど、あとね、ハルクだとね、あのリブ・タイラ
ー、そういうことです、
うん、
そうですか。
あの別に落ち目とは言わないけど、
ロード・オブ・ザ・リング
あのちょっとこれでまた巻き返した感がある感じ、
ね、ドーナ・オブ・ザ・リング、アイズで有名な、
でちなみに俺は MCU の、 あのヒロインがみんな綺麗に見える、なんでか
逆レイプされたい
逆レイプ、でもそういうキャラじゃないんで
ブラックウィドウはそうじゃないですか。
ブラックウィドウはあの
意外と従順、
フランケン、あのなんとかシュタイナー、あの首に足巻きつけられる
やつ、三角締めみたいなやつ、
あれ食らいたい、
食いたい、
うん、
へえ、
あと挟んでほしい、
首を、うん、あの足で挟んでほしい、
うん、挟んでほしい。で、ね、それぞれの映画における売りがはっきりしていると、
はい、
で、アイアンマンだとロボット感とか DIY 感、
うんうん
うん、
DIY 感、
手作り感、手作り感、
そうそうそう、
あるある、
そうだとあのロード・オブ・ザ・リングみたいな感じ あの異世界感、
あ
でキャプテンアメリカだとこの第二次大戦か、
うん、
ハルクあんまりよく分かんない
ハルクは
暴れ感、もう
ハルク感じゃない、
暴れ感、
あの
ハルク感、
ね、爆発的な、
うん、怒りの爆発、
だってさ僕アベンジャーズ見たけど、うん、結局これハルクの映画じゃんと思った
ていうかハルク最強だから、
ハルク頼み、ハルクがいりゃ勝つっていう映画じゃん。
ハルク いつも怒ってるの知ってた、
どういうことですか。
あのハルクに他のキャラが聞くのよ、
はい、
あなたあのちょっと変身してほしいんだけど、うん、今すぐ変身できたりできるみたいな感じのことを聞くの、はい、あの君たちは知らなかったと思うんだけど、はい、実は僕ずっと怒ってるんだっつって変身する、ね、ずっと怒ってたんだと思って、
ね、意味わかんないよ、あれって、うん、怒りが降ってに達すると、うん、ああなっちゃう、
そうそうそう、
じゃあなんでなってない時があるんですか。
制御できるよ、
う
ん、
だからあのヒクソングレイシとかに教えてもらって、はい、制御する技を身につけてた
もうなんか、うん、キャラ設定崩壊してないですか。
そうそう、あのハルクは一番崩壊してて役者が変わってるっていうで、まあアイアンマンに関してはまだちょっとね話的に子供向けな感じがするんですで、あと音楽は70年代ロックが AC/DC とかなんだブラックサバスとか。
でもハルクこの役者での単体ってないですよね。
あるよ、あのエドワード・ノートンでインクレディブルハルク、
この役者ではないですよね。
あ、ないない、
そうそう、役者変わっちゃった、エドワード・ノートンで、
ちょっとがっかりで、ね、
でもこれの始まる前ですよ、全然前、 単体映画
だって、あのしかもそれやる前に一回ハルクやってるし、ね、エドワード・ノートよりさらに前で、そう、あのね、その役者はね、
ミュンヘン、
あれに出てる、あのグレッ、ね、グランドイリュージョンっていう結構俺好きなやつに出てる、
ミュンヘンじゃない、
あ、ミュンヘンも出てるかな、
ミュンヘン
で、で次インクレディブルハルク2008年、監督はルイ・ベテリエ、あらすじ兵士強化実験を行っていたブルース・バナーは実験に失敗し緑色の巨人へと変貌、軍から追われる身となったブルースはブラジルに潜伏し変身の原因となる感情の制御方法を学びながらブルーとなる研究者の協力のもと体を元に戻す方法を模索していた。だがある日ブルースが勤めるジュース工場に彼の血液が混入し、それを飲んだ人間がガンマ線被爆で死んだことをきっかけに軍に居場所を突き止められてしまう。緑色の巨人に変身したバナーに撃退された精鋭部隊のブロンスキーはその後執拗にバナーを追い、ついには自らもバナーと同じ実験を受けて体を強化することを決断する。ブルーと直接会うためにアメリカに戻ったブルースは恋人であり研究者だったベティと再会するも、そこに軍が迫ってくるという話でして、そんなにねストーリーはね面白くない。
まあまあ、
ハルクは
申し訳ないけど僕も今ちょっとストーリー聞いてなかったです
、うん、あの要は逃げて帰ってくるだけの話なんで、で今回の敵も最終的にハルクと同じ薬を注入された敵のロスっていうのがハルクみたいになってあの戦うの。
ティムロス、
うん、そうそうティムロス、
ね、ティムロスも出てるの、
うん、
やっぱり興行収入がいいとなると、うん、ますね。
だからスターがね、過去のスターが結構出るよね、だからティムロスはあの猿の惑星で猿演じて以来 の化け物演技ということで、で今回のヒロインが美しい復活リブタイラー、ちょっとねガチムチなんだけどね、美人で人間関係が狭すぎる。でこのヒロインの父親がバナーを追う軍のトップなんだ、うん、で、ハルクを追い詰める音波兵器はアイアンマンに出てくるスタークの、会社が作っている。ちょっとリンクすると、でバナーが行っていた研究は後のキャプテンアメリカザ・ファーストアベンジャーのアース博士の死によって凍結されていたスーパーソルジャー計画である。なお原作ではガンマ爆弾による放射線の被爆の影響になっている。そこはちょっとアレンジしてあると。でバナーはとにかく変身する時のことを考えてゆったりズボンを買うとあのきっちりズボンだと破けちゃうから。で変身する時のために見てるこっちが分かりやすいようにあの手首に心拍計をつけてるで、ピコンピコンピコンピコン鳴るのよ、何かあのピンチになると。でこれが ピコンピコンが速くなるとハルクになっちゃうっていう、ハラハラ感があると。で
分かりやすい
です。そうそうそう。でスタンリーが毎回出てくるんだよ、あの原作者の。
あ、そうなんだ。
うん、でスタンリーが一番俺好きなんだけど、このハルクの出方が、
うん、
このハルクの血液がハルクが働いてるジュース工場のジュースに入っちゃう、ね、
うん、
でそれを飲んだあの普通の 客っていうか一般人のスタンリーがそれ飲んで効くなーっていう効くなーって言って死んじゃう、ね、頑張って、このスタンリーが俺一番好き。
今何歳ぐらいなんですか。
もう90歳ぐらいいってんじゃねえか。で、次2008年、アイアンマン2、監督はジョン・ファブロー。あらすじ、自らアイアンマンであると公表してから半年後、世界各地の紛争を鎮圧し続け、世界平和のために貢献しようとするトニーだったが、アメリカ政府からアーマーの引き渡しを求められてしまう。それに反対するトニーであったが、アークリアクターの動力源パラジウムが放出する毒素に蝕まれつつあった。トニーはスターク・インダストリーズ社長の座をペッパーに譲り、ペッパーというのがグイネス・パルトローね、新たなる秘書としてナタリー・ラッシュマン、これが、後々分かるんだけどスカーレット・ヨハンソン演じるブラック・ウィンドウをヘッドハウントする。同時に後世に自身のテクノロジーを伝える展覧会スターク・エキスポを開催する。
なんだ
モナコのカーレースに参加したトニー、そこに突如アークリアクターで武装した男イワン過去ミッキーロークが現れ戦いになった。新しいアイアンマンスーツで男を倒したトニーだったが、ますます病状が悪化する。実はイワンはトニーの父親の会社をクビになった研究者の息子だったのだ。イワンの才能に惚れ込んだかつてのトニーの軍事産業のライバル会社のハマーインダストリーズの社長ジャスティン・ハマーが裏で手を回し、イワンを脱獄させアイアンマンに対抗する製品を製作をイワンに任せると。
だが
暴走したイワンはスタークエキスポに自らが開発した無人二足歩行兵器ドローンを送り込むのであったということで、ポイントとしてはトニーの親友の軍人ローズっていう結構重要な役者がいるんだけど、これの役者が変わってます。あの顔が長くなってますから。で、ブラックウィドウが初登場、グイネス・パルトローとこの、ブラックウィドウを演じるなんだっけスカーレット・ヨハンソンが並ぶシーンがあるんだけど、ものすごいスレンダーなグイネス・パルトローとものすごいガチムチな、スカーレット・ヨハンソンの体型の差がすげえなと思って、で、ちょっとねトニーとペッパーの関係がここで発展します。ちょっといい感じになる、恋人まであと一歩みたいな感じになると。
上司と部下だった
そう、
まあ、恋人まであって
、しかもペッパーに社長の座を譲るし、
ああいうのは嫌じゃないですか、その、なんかモテ男じゃないですか基本的に。
スタークはね許せんだよ。へなんでだろうね、不思議だね。
でもその敵の、サム・ロックウェルの、は今回ジョエンダインを取ったけど、
何で取ったの？
スリービルボード。
ああそうなんだ。
で奥さんが警察です。奥さんがそこで知り合った人、アイアンマン。ナレーター役の人。
ナレーター。
アイアンマンのナレーターって何？
なんかテレビアナウンサー。
トニー・スタークに結構詰め寄る、
スタークと夜共にする人。
ああの人か。そうなんだ。
へえと。
あそうなんだ。そのヘイラーね、確かに、しかもあのスリービルボードの人だと思わなかった。まあということで、じゃあ次いきますよ、
はい、
マイティーソー2011年、監督ケネス・ブラナー。ケネス・ブラナーってあれではダンケルクでさ最後まで残ってた人、
提督ね。
で、あらすじ。アスガルドという神様が住んでいる星がありました。そこの王様オーディは王位を継承する儀式を行っていました。王位を継承するのはオーディンの息子のソーです。ソーは弟のロキに比べてソヤでヤンキー気質の荒くれ者でした。オーディは王の忠告を無視してロキや仲間を引き連れて巨人の星へ勝ち込みに行きました。でも未熟なソーたちは巨人たちにボコられそうになりました。そこに現れたオーディンのおかげで助かりました。ソーは怒ったオーディンにより力を奪われた上地球へ星流しにされてしまいました。地球では天文学者のジェーン・フォスターなどがソーを発見しました。ウホいい男、一見一目惚れしてしまったジェーンはソーがどこから来たのか調べようとしましたが、突然現れたシールドと名乗る謎の組織に研究資料が奪われてしまいました。ソーはシールドに勝ち込みますが、そこに現れたロキにより父であるオーディンが亡くなったことを告げられます。星に帰ることが許されなくなったことを知ったソーは落ち込みます。いろいろあって実は父は死んでおらず、全てはロキの策略だと知ったソーは仲間たちと協力してロキが差し向けた最強兵器と弱い体のまま戦うことになります。果たしてソーは愛するジェーンを守りロキの野望を打ち砕くことができるのでしょうか。
近況聞きたいん
です。でポイント、兄弟喧嘩なので話として一番よくまとまっていると。でロキが女子に大人気な理由がわからない。ちょっとロキが
女子、
ロキが女子に大人気な理由わかる？
ロキが女子に大人気な理由、
クリス・ヘムズは
金払いがいい。いい店知ってる。
いやなんかね、一説によると、そうはガチムチすぎると日本人には、それよりちょっと
華奢な、 女子って何でしょ、ファンの女子って、
ファンの女子、
映画の中で、
いやいやいや、あの日本人の女子に、うん、なんかね、この前あの翻訳、アメコミ翻訳家の人がラジオ出てて喋、はい、ってたんです、はい、でロキは人気ですからねってずっと言ってて、女子に、日本の女子に、で日本の女子はちょっとヨナッとしてるロキが好きらしい、でも俺にはちょっと分かんない、
ヨナッとしてる、
なよっとしてる、なよっとしてる、で面白かったところは、ペットショップに馬を買いに行く、そう馬がないと言われ乗れる生き物をくれて、うん、でロキはちゃんとスーツを着て人間界に来るけど、ソウはそこら辺が適当で、基本あのソウはヤンキー、うん、なんか言いたいことあります、ソウに関して。
ヒラ見た、
何
合コンの日常、
ソウ、
ソウ見ました、
ソウに関してなんか、
あ、いただいてもいいですか、ありがとうございます、
マイティソウ見たよ、
どうだった、
ナタリー・ポートマン可愛い、
あ、可愛いね、
何役なの、
あの研究
小学者、うん、
ソウに一目惚れする、
ソウに一目惚れする、うん、
一目惚れして一目惚れされる、うん、違うソウはでもずるいですよね、
ずるい、
無敵に強いじゃないですか、
あ、
ハンマー、
まあね、力を取り戻せば、ね、
うん、あれずるいんですか、神神だ、うん、
他何かあります、ソウに関して、
ソウに関して、うん、結局あのジェーンのナタリー・ポートマンのもう一人パート
ナー、あ、おまけね、
おじさん、
あ、
おじさんはつながってくるじゃん、
う
ん、
あ、そうだ、うん、
浅野忠信が出てるんですね、
うん、そう、
それはね繋がんない、
何役なんです
か、あ、それも出ないんだ、
味方の一人、
味方の一人、
あんまり喋らない、
あ、じゃああんまりいい役じゃない
まあ一応何人かいる仲間の人、
何人か
どっちかっつうとあのバトルシップの方が活躍してたバトルシップの浅野忠信は最高だった、
まあ結構出てます、
うん、
いや弱点見つけちゃうから、
バトルシップ、バトルシップって、
うん、
宇宙船、宇宙物、
あの
宇宙人襲来、
宇宙人の船とあの戦艦水売り号が戦うの超燃えるで音楽 ACDC
好きそうやな、うん、それは。
じゃあ次行くよ、5作目キャプテンアメリカザ・ファースト・アベンジャー2011年、監督ジョー・ジョンストン、あらすじ、第二次大戦中1942年、ひ弱な体を理由に何度も入隊を拒否されていた青年スティーブ・ロジャース、そんな彼の、強い意志に目をつけたエイブラハム・アースキン博士はスーパーソルジャー計画の被験者として彼を軍人として採用する、実験は成功したが研究室に紛れ込んでいたスパイによって博士は殺されてしまう。スパイナチスの証拠をヨハン・シュミットが設立したヒドラの所属であったのだ。ヒドラはノルウェーのコンスベルグの教会に隠されていた巨大なパワーを持ったコズミックキューブ4次元キューブのもとに強力な兵器を作り上げ世界征服を企んでいたのだ。キャプテンアメリカとして一躍有名な存在となったスティーブは戦時国債を集めるためのアイドルとして各地を巡業していた。イタリアの戦地へ巡業に行った際、地元の親友が敵の捕虜となっていることを知り独力敵地へ潜入する。そこでヨハン・シュミットは、と出会うスティーブ。シュミットは人間の皮をおもむろに脱ぐ。彼の本来の顔は真っ赤な赤鬼のようであった。シュミットは実はアースキン博士のスーパーソルジャー計画の被験者の一人であったので、親友や仲間を救い出したスティーブは一躍戦争の英雄となり、ヒドラを壊滅するための特殊部隊のリーダーとなる。しかし強大な技術力を持つヒドラはついにアメリカ大陸を壊滅できるほどの戦力を手に入れる。それを阻止するためにスティーブたちは敵の本拠地へ急襲をかけるのだ。これがねアイアンマン、ここに来てね、
はい、
ストーリーテリングがすごい洗練されてきたなと思って、
なんか、うん、今初めて、うん、面白そうって
思う。面白い、これは話としてすごく面白い。
キャプテンアメリカの、うん、あ、キャプテンアメリカってもともとそういう人間だったんだっていうのは、うん、なんか、もう生まれた時から、うん、そのスーパーヒーローかと思ってたんですよ。でも違うの。
そこがね、感情移入すごくしやすくて。
なるほどね。
しかも不思議なのは、ひ弱だった時のスティーブ顔が同じなんだよね。あれどうやってんのかね、不思議だよ。
CG でしょ。
CG
で補足してると。
いやでもあんな全部 CG でできんのかな。顔だけすげえ描いてんのかな。
何でもできます。
不思議だよ。
ゼロから世界作りました。
見ました、インセプション。
世界がこれぐるぐるぐるぐるぐるっても曲がれてくるんですよ。
曲がりにくる。世界が曲がってくる。
で今回もね、相変わらず敵は主人公の影。要はこの博士にあのスーパーソルジャー計画の薬を打たれてるんだよ、敵も。だから力的には同等だよ、
はい、
だけど悪役っぽく
顔が真っ赤。
顔が真っ赤
の。元々こいつ、
いやこれじゃない、ここにはいない。元々あのマトリックスのエージェントスミス。
そうっすね、
うん、エージェントスミスがウェリーって顔を筋肉マンみたいにマスク剥がすと赤鬼だ、
ミスターアンダース。
そうそうそう、
ミスターポール・トーマス・アンダース
で、第二次大戦を描いてるんだけど、この敵のヒドラっていうのが近未来的な武器を使うんだ。だからそこのデザインが面白い。
昔のあだ名ヒドラ。
ヒドラ、昔のあだ
名ヒドラ。
あ、ヒドラ。あ、じゃあ名前ヒドラにしよう
か。HDR だったの。
HDR
あだ名
と書いてヒドラ
でした。HDR。HRD だったのが HDR です。
で、スティーブは成人。要するに、最初から人間性は最高なの。
はい、
だから、アイアンマンのトニー・スタークみたいに。
愛国心で。丸出しのひ弱な青年が力を身につけ活躍する。
だからさ、人間的に成長する余地ないような気がするじゃん、
はいはい、
ここがうまいのは、この物語の成長部分は恋愛なの、
はい、
あの主人公このロジャー、
スティーブ、エージェントカーター、
うん、そうエージェントカーターっていう、これね、この人がまた美人なんだよ。しかも ね、このさ、この時代の髪型してて美人なんだよ。なんかクラシック美女って感じ、うん、でなんか恋愛になりそうでならない感じが結構終盤まで続くのよ、
はい、
これもなんかね、このじらす感じでいい。
あれですね、
うん、
X ファイル的な、
X ファイル、モルダーと
スカリ、
スカリ
違う、
わかんない、俺そっち見てねえから。
違う。
じゃああれ、おいしんぼ。
あー、おいしんぼかもしれない。
山岡さんと栗田君恋愛になりそうでならない、うん、
でそこがね、しかもこの人軍人だからさ、ツンデレなんだよ、
うん、
で、あのスティーブが、キャプテンアメリカが、
キャプテンアメリカも軍人でしょ。
そうで、キャプテンアメリカ途中で大あのすごく、戦果を上げるのよ、
うん、
でそれを知ったなんか1階 の、 あの軍人の事務係みたいな女子から、
うんうん、
キスされちゃう
の、うんうん、
それを
話すん
ですよ。それをペギー・カーターが見ちゃって嫉妬するシーン、
うんうん、
そこが最高だよ。
最高。
そこでもう一回戦いに行こうっていう、
映画史上最高、
映画史上これ MCU 史上最高のシーンだと思う。その時にキャプテンアメリカが、
うん、
あの次に戦いに行く時にあの盾が必要だ、
それ今飲んだ。いや
でキャプテンアメリカって言ったら何だと思う。
キャプテンアメリカって言えば
盾でしょ。あれは
いやなんかすごい踊らされて、
あれはビブラニウムっていうこの世界最強の強度を誇る、
はい、
あの金属ででき
る産地で、産地、うん、
産地、これが
産地の人、
うん、でそれをたまたまこのキャップは選ぶのよ、
うん、
でしかもこれを作ったのはあのトニー・スタークの親父、ハワード・スターク。
はいはい、
まだそれはあの別に試しに作っただけだっていうんだけど、キャップは一目惚れするの、その板っていうか盾に、はい、まだあの星のマークとか書かれてる、
うん、
でそこにペギーが来るのよ、
うん、
そこにペギーが来るのよ、
うん、
でペギーはその前にキャップが なんかそこら辺の女とキスしてるところを見ちゃって、うん、やきもち焼いてる、うん、でどうだこの盾俺に似合ってるかってキャップがペギーに聞くと、うん、思うのに銃を出して、うん、バンバンバンバン撃つのキャップを、うん、ガガガガガガって、うんうん、で全ての衝撃を吸収するからビブラニウムは、うん、あの無事に済むんだけど、うん、その時のペギーが、うん、この女すげえっていう感じが出て、でこのスタークの親父もキャップも唖然とすんで、うん、そのシーンが本当すごかった、よかった
。本当強い女好きですよね、
うん、ペギーのキャラが一気に立ってそこで、でこれはね話として一番よくできたのはこの二人の関係が本当によくできてて、うん、で最終的にこのロマンスがどうなるのかっていうじらされて終わっちゃう。
あ、じゃああれだ、うん、X ファイルだ。
X ファイル。俺的にはねメル・ギブソンのフォーエバー・ヤングを思い出したんだけど。で、であと戦時国債のためにキャップはいろんなところに駆り出される、駆り出されて賞をさせられる、うん、まだ戦地には一度も行ってない、でもそっちの方が戦争全体を見れば、
何の戦争、第二次大戦
第二次大戦全体を見ればそっちの方が意味あるんだけど、なんか泣けてくるのよ、そのピエロとして借り出されてくるキャップをが、っていうところでね、あとこう時代を超越する話で、これはキャップは最終的に冷凍される状況に陥る、で現代に掘り起こされる、でそこからアベンジャーズに行くんだけど、だからあのロマンスがどうなったのかわからないで、うん、最初に俺言わないで俺まだそこまで知らないから、うんうん、言わないで、多分フェイズ2とかで分かってくるんだと思うんだけど、
はい、ペギーが
だってペギーはこの時は同世代だったけど、結局キャップが目覚めたのはそこから、
だってキャプテンアメリカの2かなんかで、違うな、2で出てきました、
出てくる。俺全然知らないから。
ウィンターソルジャー。
うん。
で、うん、解明されてるは
ず。俺、ウィンターソルジャー見たけど覚えてるよ。
言わないで
。
いや。出てるから。
うん。いや、それは楽しみにしてから、俺すげえ。
見たんじゃない。
後半しか見てない。
楽しみにしてて。
後半しか見てない。
その後見てもないから。
だってアイアンマンとキャップが喧嘩してるとこしか見てないから。ウィンターソルジャーは、
もうなんか映画好きとは思えない見方してますね。なんすかそれ。
後半だけキャップ。
キャップ。
いやだから言わないでね。言わない。ペギーがどうなったか言わないで。じゃあ次アベンジャーズ。2012。
ホークアイは本当に俺見てる。
俺の方
が。6作品目ジョス・ウェイドン監督。
ホークアイ。
あらすじ。
ホークアイは誰？
ホークアイは
ジェレミー・レナー
なんだけど、これはシールド、シールドっていう組織はすでにあるのよ。
これね。
サミュエルがトップの。
これ入れんの。
うん。でここにいる弓が得意なおじさん。
あれに出てきた。
うん。
ウォーキングデッドに出てきた。
出てない。
弓得意なおじさんいた
し。いやあれはまた別の人。
見た。
ちなみにウォーキングデッドの弓が得意なおじさんの兄貴はあれにギャラクシー、ガーディアンズオブギャラクシーに出てくる。
え、本当に、うん、見たよ、うん、何役、
青い顔の人。
え、
青い顔の人、主人公の育ての親で出てくるから。
育ての親、へえ。
笛で口笛吹くと、はい、ここから出てきたあの
木、
あの割り箸みたいなのが人を貫くっていう。
え、それワン、ワン、
いやワンもツー、ツーは
全然覚えてない。
ツーめっちゃ泣けるから、その親父のおかげで
全然覚えてない、うん、
まあいいや、それはそれとして、2012年、アベンジャーズついに来ました。
あれでしょ、
うん、
手錠で腕を、
うん、
ウォーキングデッド、
そうだっけ、
兄貴、 一人だけ
地上で神々の国アスガルトから宇宙空間に飛ばされたロキはそこで宇宙所属シタウハのリーダー
ちょっと
アザーと地球に侵攻することで手を
組む地上では国際平和一
組織シールドの長官ニック・フーリーが部下のマリア・ヒルと
共
に緊急事態に陥っている研究室を訪れていた4次元キューブが暴走を始めたシールドの長官ニック・フューリーも大慌て
活弁みたいな
ホークアイも警戒する中キューブの力で開いた事件の裂け目から現れたのはマイティーソーで死んだはずのソーの弟ロキロキはホークアイなどを洗脳し
4
次元キューブを奪うと姿を消す地球が危ないニック・フューリーは各地のスーパーヒーローを集める全ては彼が計画していた人類以外の強大な敵と戦うため組織アベンジャーズを結成するために集まったは荒くれ者のスーパーヒーローたち
マーベルシリーズ
キャプテンアメリカマイティーソーハルクブラックウィドウ彼らは集まるなり喧嘩三昧そこにつけ込んだロキのせいでエージェントの一人が殺されてしまう彼の死を無駄にするな心を入れ替えたヒーローたちは空に開いた次元の穴からやってきたチタリウムの軍勢とニューヨークはマンハッタンに対峙する果たしてアベンジャーズたちは地球を守ることができるのか敵が
今回のサイレント的なあ、そうなんですか。
え、
知ってます。なんだ。ガーディアンズオブギャラクシーの敵って、うん、マーベルに関係ある。
いや、あの最新のこれからやるやつで合体するんだよ。あっちと。
マジで。
で、敵はサノスっていうやつが青い顔のやつがいて、
また、うん、青に。
青に。あ、さっき赤鬼だったけど。
最大の敵だ。
で、ポイントね、アベンジャーズ。
フリーザか。
まあフリーザーだね。先生でポイントねアベンジャーズの、
はい、
ロキのやられ方が爆笑。
ロキ弱かったイメージある。
ロキあの喋ってる途中で
ロキとキャプテンアメリカ弱かったイメージある。
キャプテンアメリカ頑張ってたじゃん。
頑張ってましたっけ、
うん、ロキはとにかく喋ってる間でやられてるってい
うあれロキ？
ロキ。
あ、そうじゃなくて、
うん、でまあ後藤が言うにハルクが怒ったら勝ちと。
そうですね。
でシールドの空母は空飛ばなきゃよかったのにとあれ空飛ぶ意味ないでしょ。
バカでかいですね、
うん、
なんで？
だって
意味ない。落とすための演出で、
うん、そうです。
なんで どういう展開でしたっけ。シールドの空母が飛んで
飛んでそこにホークアイが来て、うん、あのエンジン壊されて危ないところであのキャプテンアメリカとアイアンマンがエンジンを再起動してあの助かりましたっていう
茶番。アイアンマンこうやって空母持ち上げて万歳して
茶番だね。
でハルク役のマーク・ラファロの演技が作りすぎ、でブラックウィドウがいい感じであのピッタピタのスーツ着てるのブラックウィドウ、
はい、
でいい感じで体のラインが出るように撮ってていいなっていうでハルクの変身シーンが中間であるんだけど、
エドワード・ノートンはどのハルクに出てるんですか、うん、
この前の
単体
ハルク、
これに入る前
インクレディブルハルク。
エドワード・ノートンといえば、
うん、
バードマンですよね。
バードマン、
アメリカン・ヒストリー X、
ファイトクラブ。
ファイトクラブじゃねえの。
いやアメリカン・ヒストリー X。
ファイトクラブ好き。
好きだよ。
あ、一個聞きたかったのはヒラはデビッド・リンチェン。ああ好きじゃないんだ。
いや見てない。
あ見てない。
見てないんだ。
カズハスさん好きじゃないっしょ。デビッド・リンチェン。
好きだよ。
あ好き。うん、わけわかんないってならない
ですか。いや特別好きじゃん。特別好きっていう本当の好きな人ほど好きじゃないけど あの
だって。
だってあのゴーガールが乗れなかったから俺は。
ゴーガール違う。ゴーガールはデビッド・フィンチャー。
デビッド・フィンチャ
ー。デビッド・フィンチャー。
ポールなんちゃらダソンの違いみたいな。
いやもっと違うと思うけど。
デビッド
だけど。ツインピークスとか。
それデビッド・リンチ。
だからデビッド・リンチの話
してる。あデビッド・リンチの話してたんだ。これデビッド・フィンチャーかと思って。
デビッド・リンチ好き？
あデビッド・リンチ、
うん。
デビッド・リンチはよく。
いまいちで
しょ。いやでも雰囲気は好きだけどよくわかんない俺も。
ツインピークス好き？
あんま見てないし。
ヒラ。 ツインピークス好き？
見てない。
見てない。
途中まで見たけど、なんとなくあの世界観は好きで。
ワイルドアットハートとか
見てない。
ロストハイウェイ
見てない。俺見たのはあれだけ、あのマルコランドドライブとその後のやつ。
スマートのやつ。
あれそう、ね、ニコラス・ケイジ、
なんだっけ、
ワイルド・アット・ハート、
あ、多分そう、そうそうそう、
それしか見てない。
あ、あれ見た、エレファントマン。
あ、エレファントマンはまあちょっと違う。え、なんか、うん、ちょっと風橋さんと僕がこう話をしてるとよく話に出るのは、風橋さんはもう話が筋が通ってる話がでよくできてる、感動できる話が好きっていうので、で私は別に破綻してても映画としてなんか魅力的だったらいいじゃんって思えちゃう方なんですね。で、ひらさっきなんとかゼア、
There
Will Be Blood の感想が、でもなんか面白いじゃないですかって言ったでしょ。で、あ、そうか、ヒラそっちもありかと思って、デビッド・リンチはどうかなと思って、
多分 水嫌い、食わず嫌い。
あ、
俺ね、本当あのシーンなんですよ、シーン。
あ
ー、このシーンだけ見たい。
はいはいはいはい、
あ、それは分かる。例えば
パルプフィクションだと、
パルプフィクション全部
名作、出席曲なしの、
あのね、
え、HD、
ジャッキー・コーガン知ってる？
ジャッキー・コーガン、
あの黒人のおばちゃんのやつ、
全然違う。ブラピが出てる、
それジャッキー・ブラウン。
ジャッキー・コーガン、あれ、あ、ブラピが、ブラピが、ブラピが知的障害のやつ、
全然違う。殺し屋ね。先輩、
知的障害の殺し屋、
ジャッキー・コーガン。
知らない。
あのね、いや、それね、だいぶおかしくて、うん、
最近の映画、
邦画で、いや、多分10年前、邦画でこうミスリードがあって、ブラッピーが出るから、ブラッピーをコスターにしたんですよ。ブラッピーってそんな重要な人じゃない。
コーエン兄弟？
違う。
そう。
でも、オシャスキー、コーエン兄弟。
だいぶ面白くて、
オシャスキーは姉妹だから。
最初ね、ブラピ出ないんですよ、はい、途中までブラピ出ない。その主役みたいな人が、はい、まあ、要はマフィアみたいな人から金を奪う、
はい、
それを、に対してブラピが出てきて殺し屋として雇われ
る。ブラピが殺し屋なんですか？
なんかそんな話なんだけど、別にその映画自体別にそんな特別何もなくて、
うん、でも好きなシーンがある。
好きなシーンがあって、うん、ひたすらなんか殴ってるシーンがある。
おう、
それがね、なんかね、それだけ見ちゃう。
あ、じゃあ殴ってるシーンが好きなの？
いやいやいや、その映画に関してですね、
うん、
そのシーンだけ見たい。このシーンだけ見たいってないですか？
分かる。あの、俺はスターシップトゥルーパーズの虫がいっぱい来るシーンだけ見たいです。あと、あの、ハガケンジニの役者が脳みそチューチュー吸われるシーンを見たい。
あと、なんだ、コンスタンティンの、はいはい、なんか最後
最後リスター・アンダース。
いや、違う、
それはマトリックスね。
最後どうなんだっけ？あ、あれか、
あの、デビルがいいじゃないですか。
あの、肺がんの、肺がんの、あの悪いとこ全部カサってやるとこと
か、うん、あとパパパパってまばたきだけで終わったよみたいな、
うん、なんだっけ、なん
か
そんなあった、
地獄から天国に戻したよみたいな。
お、
あの、なんか、
あの、要は自殺したっていうのがずっと引っかかってて、地獄に、死んだら地獄ってことになってて、っていう話だよね、あれ。
とか、もうなんかシーンだけが好きなんですよね。
ああ、そうなんだ。じゃあ、うん、全体の構成とかじゃないか。
ミッションインポッシブルの 初代 の、 あのぶら下がるところとか。
なんかじゃあ、
うん、象徴、
あの、結末面白くなくても、あのシーンあったからこの映画は OK っていう風に評価できちゃう。
映画は OK じゃない、
シーン
だけ見たい。
映画の評価っていうよりかはもう一回見たい。 え、じゃあ何かあることはそういうシーン、そういう映画、
え、もうアマゾンプライムとかでそういうシーンばっか見ません？
ああ、そういう見方は俺あんましないかな。
それだけ YouTube とか。
じゃあもうあれだ、
バンドオブブラザーズの最、あ、違う、
キラはアルバム1枚丸々作ってことはなくて、好きな曲だけ集めてオムニバス、オリジナルオムニバスアルバムを作りたいタイプ。
じゃあプロメテウスの手術シーンばっか見るみたいな。
違う、でもそのアルバムの送るとこも込みな、そのま
ま送る、
それ編集して好きなとこだけ集めるのはまた違うんですよ。
あ、
そこまで行くのも醍醐味だ。
ああ、そっかそっか。
聞けや、
ちょっと待って、仕事の練習
なんか
だな。でもその気持ちはわからないではない。
なんかそれをギュッてしたらつま
る。俺さ、ブレイドちょっとこれの別の回でブレイド俺一人で喋ったんだけど、ブレイドが敵を真っ二つに切って、真っ二つに切られた敵が血液がグニューってくっついてまた元に戻るシーンだって思う。
ラスボスじゃない
ですか。そうそう、あれが大好きで。あれは何度も見たくなる。
いや本当、死ぬほど見たのはマトリックス。
もうどこ？
まあ戦うところ。
どの地下鉄屋上？
地下鉄じゃなくて、バーチャルでモーフィアス戦うじゃないですか。
うん、
あの道場のシーン。
あ、道場。
2の、うん、ハイウェイのシーンとか、あそこは大好きです。最後日本刀で車真っ二つにするじゃないですか。あれは大好き。あそこだけ大好き。
嘘。俺
でマトリックスそのものは理解してないって。
あ、そう。俺映画館で見てたら、あの2のハイウェイのシーンで最後さ、あのニオ、え、なんだっけ主人公ネオはさ、間に合ってさ、空から飛んできてさ、あのヒロインを救い出すシーン、
はい、
あそこがあまりにも映像すごすぎて劇場に笑いが起こったね。
ご都合主義すぎて、
うん、
ご都合すぎ
て、ご都合すぎっていうか、なんか映像の迫力がすごすぎて。
本当でも分かんなすぎて俺多分寝ちゃいました。
マトリックス、
あの2とか、
なんかさ、あの評価がさ2-3でめっちゃ落ちてるらしいんだけどさ、
まあね、
俺は全然気にせず本当にもう本当にもう楽しみにして見てたね、マトリックス。
いやいや、話じゃなくて、うん、なんか全部 CG になってるんですよ、戦うシーンが。あれがちょっとね、冷めちゃった。
わかる、確かに。ちょっとダサい。うん、
そこだけ。
なんか、2で確か、
うん、
なんかその、物語の重要なポイントとなるキーマスターを探す、
キーメーカー
を探しに行くっつってさ、
うん、
で探し出したらさ、
うん、
本当の鍵職人が、日本人みたいな鍵職人が出てきて、
う
ん、マジで面白かったんですけど、あそこは。
あ、そう、
キーメーカーってキーメーカーなんだと思って、
うん、
やるじゃんと思って、
やるし、
そのまんまの意味と思って、うん、びっくりしたんですけど。
俺あれが好きで、あのさ、現実世界のあのシェルターみたいなところにさ、
ザイオン、
うん、裂け目からさ、タコ機械みたいのがいっぱい来るじゃん。俺ああいうシチュエーション大好きでさ、あのエイリアン2でさ、あの立てこもるじゃん、うん、で、あの自動銃みたいなのセットするじゃん、
セントリーガン、
うん、でさ、どんどんどんどん弾が減ってくじゃん、
うん、
うわ、ああいうシチュエーション大好き
だよね。名シーンだよね、うん、残り8発で。
俺だったらどうするかなって思うね、あれ、あれ見た後の夜寝るときに。
どうするんですか、どうするんですか、
セントリーガン据えろよ、
どうするんですか。
いや、もっとやりようあったんじゃないかなとか、あそこにハンマーバキの裕次郎を あそこに放り込んだら裕次郎どれぐらいやってくれるかな
と。マジですか、すごい妄想してますね、うん、
あとあれも大好き。
やっぱ風間さんってちょっと変わってる。
ロードオブザリングの、
いやあんまいいじゃない。
ロードオブザリングの2の、あの工場戦も大好きで、うん、ああいうの大好きだね。
工場戦？
あの城に立てこもるの。あ、
主人公たちが。
うん、牢城してさ、ドワーフみたい、ドワーフじゃねえか、ゴブリン、敵がいっぱい来るんだ。
クリスド M だから。
ああいうね、
攻められる、
攻められるのもたまらない。
ああいうの大好きだ、ね、攻
められる。だからどうしてこうしようか
あれの最新作がグレートウォールっていう映画で、
はい、
マットデイモン、
そう、マットデイモンの
進撃の巨人と
か、ね、あれはあのバンリの長城ってなんで作られたか知ってる？バンリの長城ってなんで作られたか知ってる？
強度、強度が来ない。
モンスター、モンスター。
違う違う。60年に一度、うん、モンスターが攻め込むって来るのを防ぐために作られた
あれ。あ、そうなんだ。
うん、
知らなかった。
でそこにたまたま火薬を取り、あの奪いに来た西洋から来たマッドデーモンがたまたま捕まって、ちょうど60年のその日だったの。
あ、そうなんだ。あ、でもないこともないかもしれない。
うん、したらわんさか敵来るんだよ。四つ足のやつらが。
あら、何系ですか？
あれ何系だろうね。
見たことないようなクリーチャー。クリーチャーマニアもびっくり。う
ん、いや、あんまびっくりしない。ありがち。しかも残念なのが甲状腺1回しかないっていう。俺はだからシーンだけ抜けてるんだったら、そういう甲状腺だね、牢状腺か、牢状腺大好き。
甲状腺って、うん、その体内のやつに、あの、あ、ここにあるやつ、あの喉にあるやつ、
牢状腺か。
何の話でし
たっけ。勃興っていう映画があってさ、
あ、勃興ね、
勃興も牢状腺だって、はいはい、確かに
面白いよね、僕は、うん、僕はあの勃興は、うん、
漫画も読んだ。
漫画で読んだよ、
うん、
めっちゃおもろいと思った、うん、であれもともと小説なんですよ。
あ、そうなん
だ。それで、名前なんだっけな。でまあその人それ小説も読んだら面白かったから、うん、ファンになっちゃって、で小説家はすごいと思う、
有名な人、司馬遼太
郎、坂見健一、結構佳作なんですけど、うん、どれも面白いから、うん、でね、高級小説っていう、うん、あの校庭、中学の校庭が、うん、あのなんていうの、妻、うん、妻のいっぱい妻がいるじゃないですか、うん、で女だけを、まあ、大奥みたいな感じ の、うん、その高級って後ろのにあった、うん、高級小説っていうのでデビューしたんですけど、デビュー作の完成度がすごくて、こういう人がいるんだなと思って、坂見健一面白いし、
まあということで、マーベルシネマティックユニバースの話だったんだけど、
だいぶずれた。
そうですね。あれの、
うん、
そのシーンで評価するか、
うん、
構成で評価するか、
うん、
っていう、うん、高尚な映画論飛び出しました。
なんかね、その思わずそういう話になったの。
そしてカズハスさんは攻められるのが好きだ、
うん、だからそうだね、だから性的にも戦争的にも攻められる、
とにかく攻められていたい。
でも俺さ、
なんか女子プロレスラーと付き合ったらいいんじゃないですか。
俺さ、サッカー見るときもそうなの、
はいはいはい、
あ、最近あんま見ないけど、俺イタリアが好きなの。
見ないんかい、
うん、
イタリア
ってめっちゃガチガチに守るの。
あ、守備、ね、
ガチガチに守ってカテナチオって言うんだけど、
はい、
1点取って勝つみたいな、はい、それか延長までもつれ込んで PK で勝つみたいな。
あ、そうなんですか。
それか、あの相手挑発し続けて頭突きさせて退場させて勝つとか。俺そういうのが好きで、あんまりオフェンス強すぎる、どのスポーツ見ててもオフェンス強すぎるチームってあんま好きじゃない。バルセロナとかさ、
あ、そうだね、
なんかちょっとラテン系でこう、うん、攻め
て、やっぱそう、全体的にそういう好みあるかもしれないなと。
いやー、いろいろなことが分かりました。
うん、そうだよね。ということで、マーベルシネマティックユニバースについて語ってみました。じゃあ、HRD さんと後藤君、ありがとうございました。
ありがとうございました。